FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブ静岡商工会議所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日のゲストは静岡市自治会連合会の会長、静岡市葵区自治会連合会の会長でもありまして、静岡県自治会連合会副会長もお務めの滝義弘さんにお越しいただきました。滝さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
もう何かすっきりと大変若々しい装いでいらっしゃいまして。
胸
元にありますピンバッジ、これは東京オリンピックのものですか？
これは違います、
うん、はい、このネクタイピン、
はい、はい、ネクタイは、うん、静岡陸競っていうか、
はい、
NRR とこれ日本陸上競技協会のネクタイ、
うんうん、はい、
ちょっと黒にこう合うもんですから。
そうですね、こんじり斜めのラインがスッスッと入って若々しいんですが、
陸上のネクタイです、は
い。そしてジャケットに光っていますピンバッジが、これが東京五輪。
はい、そうです。20年を盛り上げるために、
うん、
はい、自治会の会長さん全員持ってます。
あ、そうなんですね、はい、じゃあそれぞれの自治会でも一緒に盛り上げていこうと。
はい、そうなんです。はい、東京都から贈呈をされまして、
へえ、はい、これ全国のじゃあ自治会の方
だと思いますね。
そうなんですね、はい。まあ、静岡県ももちろんその東京オリンピックの時には、はい、自転車競技などの会場になりますし、またね、いろんなチームが来てくれればというので手を挙げたりもしてますからね。はい、どうなんでしょうか、静岡市の自治会でお迎えすることはありそうですか？はい、
どうでしょうかね、うん、これからでしょうけどね、うん、まだ具体的にどのチームが練習で静岡に来てくれるのか、もう焼津とか何か藤枝なんかはある程度こう、ね、決まってるようですけど、静岡市としてはまだ決まってないんですよね。はい、
どうなるんでしょう ね、
よその国が来てくれるといいですよね。
うん、そうなると滝さんたちもまた活躍の場は広がるということになりそうですか？
どうでしょうかね、多分オリンピックでは我々が出る幕はないでしょ
う。そうですか。
それより来年高校総体がありますので、はい、その準備にもかかってます。
はい、私たち普段考えると確かにその自分の住んでいるところの自治会には入ってるわけなんですけど、はい、一体この自治会連合会っていうのはどんなお仕事をやってらっしゃるんですか？
幅が広いんですけどね、まず町内のことからいけばゴミ出しの監視から始まって、はい、広報の配布とか、あるいは各学校幼稚園関係の配布物とか、あるいは寄付金が多いですね、この頃。今やってる緑の羽の募金から始まって、社協の募金、それから日赤の募金、
来ますね、
はいはい、それから赤い羽、歳末助け合いやるとそれでその間に熊本ような地震があった場合の援助金、だから結構やる仕事は多いんですよね。
防災のことも含めて、はい、でも知らないうちにその自治会には私たち自身もお世話になっていて、また自分たちで運営している、はい、ということになるんですね。
そうですね。
この自治会の中に入って何かをしているって実感がないままにやってる方も多いと思うんですけど、
町内によってですね、はい、役員が、こう1年交代でずっと班長組長っていうのがあるんですけど、
はい、
その方たちが1年交代で変わってくんですよね、そうすると何にも知らない方が入ってくんですけど、1年やると町内のことみんな覚えるんですよ、
誰がどこに住んでるとかね。
そうなんです。はい、で1年交代で、会長とか我々は変わんないですけど、はい、下のグループは1年交代で変わってくんですね、だから非常にそれで顔を覚えて町内のことを覚えてもらえるということで、利点はありますね。
なるほどね。はい、この静岡市という町は徳川が一代を築いてくれたという時から、はい、案外その町民で自分たちで何か自治をしていくという気風はあるとは聞きましたけど、今はどうなんでしょうか？
それは強いじゃないですか、城下町としてね、その一つが今浅間さんの初開催のお祭りであるとか、静岡祭りであるとかいうことでね、ちょっと盛り上げていますけど、
じゃあ全国的に見ても静岡市は自治会の活動というのは活発ですか？
活発の方ですね、はい、
これはじゃあ他の、県などにもちょっとお手本になるくらいのとこありますよ、
ですから東京神奈川とかね見学に来るんですよ。ほとんどが自治会の加入率の問題とか、うん、そういうものを聞きに来るんですね、うん、研修要するに研修旅行で来て静岡で聞いてどっか日本平泊まったり焼津泊まったりということで帰られるんですけど、はい、そういうものは毎年あります。毎年来ます。
滝さんどんなことをそれじゃお話しなさいますそんな時は。
いやだから要するにあの自治会がなんで静岡そんなにいいですかってよく聞かれるんですよね。でこれはまあ先輩のこともあるんですけど静岡も静岡マンションが多いんです、
はい、
でマンション住まいの方がなかなか入ってくれない、うん、都会なんか特にそうですね、はい、隣の人は誰が住んでるかわからないというような状態ですから、で我々はマンションが作る前から地主さんなり不動産会社に話をして、うん、このマンションができたら自治会に入ってくださいねと。
は
あ。それでもしそれが取れない場合はここにはマンションは建てさせませんよと厳しいこと言えばね、うん、そういうことでもう建てる前から不動産会社と話をして出来上がったら即自治会に入ってくださいねというそういうことの運動がやっぱ積み重ねで来てるんじゃないかなと思います。
うん、はい、そしてまあこうそれぞれの町内会でのグループがありそのまた上の組織がありというふうになってで滝さんたちのようにそれでは静岡市でも一つ作ってくれてるわけですが、はい、これだけ大勢の方がいろんな暮らし方をしている中でそれをひとまとめにしていくっていうのは大概じゃないんじゃないですか。
そうでもないですよ。
そうですか、
はい、あのもう先輩方がずっと気づいてくれたやつをただやってるだけですからそんな難しくないですよ、うん、ただ上に立つ人はワンマンじゃダメだよと、うん、いうことが私の一番のモットーにしてるんですよね、うん、できるだけ皆さんの中から意見を吸い上げてそれで自分が解釈してじゃあこういうようにしようねということで全員の方に賛同を得て進めば何ら問題ないですよ、
はい、これ一番最初にやはりその話し合いがちゃんとできるかどうかっていうの大事なことですもんね。
そうですね、
一緒の方向を向いていくっていうことに関してはやっぱりみんなでコミュニケーションを取ったりいろんな活動をしたりしながらちゃんと話し合いの下地を作っていくってことが大事なんですね。
で昔ねよく向こう三軒両隣って言いましたでしょ、はい、これが今現在ちょっと薄れてるんですよね。で今復活しようということで私いろんな会合で盛んに訴えてるんですよ。それによってコミュニケーションを取りましょうとお互いに。で小さいブロックで災害があった時も小さいブロックでお互いに助け合いましょうというような形でね、今大きなブロックだとなかなか大変ですから小さいブロックで助け合っていきましょうと、はい、
それが大事なんですね、
はい、そういうことで今、ね、防災関係ではそんな形で進まさせていただいてます、
うん、という非常に活発に活動してくださっている滝さんなんですがひょっとしたらその体力源エネルギーの源は先ほどお話が出ました陸上にあるかもしれません。この後ちょっとその話を伺わせてください。
わ、はい、かりました。
FM ハイ日曜サロン今日は静岡市自治会連合会の会長で静岡市葵区自治会連合会会長さらに静岡県自治会連合会の副会長でもあるという滝義弘さんにお越しいただいています。滝さん今日はそのネクタイも陸上競技のオフィシャルなネクタイというお話をいただきました。はいはい、滝さんご自身はずっと陸上をやってらっしゃる、はい、
中学の1年の後半から始めたんです、うん、それまで野球だったんです。である時校内大会で走らされて一等賞取っちゃったもんでそしたら
引き抜かれた
先生がお前体小さいから野球じゃダメだよと陸上の方がいいよと言われてそれからもずっと陸上です。
はあ、陸上って言ってもいろんな種目がありますが、はい、滝さんお得意なのは
お得意は5000です。
うわ厳しそうですね。
長ければ長い方でいいんです、うん、5000とか1万があれば一番いいんですけど、はい、うん、1万ないもんですから高校は、
う
ん、
当時はね、
はい
はい、でじゃあ5000、
はい、
5000っていうのはどのあたりが一番厳しいんですか。
そうですね、やっぱり中間でしょうね。2000から3000ぐらいのところが乗り切れればなんとかついていけるっていうか、うん、はい、そこら辺が一番苦しいじゃないですかね。
まあ、やった人たちにとってはね、どの種目がいいだ悪いだなんてことも話になるようですけど、成績はいかがだったんでしょうか。
成績あまり良くないんですよ。
どんなでした。
ランクっていうのは高校時代1年間のランキングっていうのは出ます、
はい、
それでは 5000m ではベスト3位ですね、はい、1500m が8位ぐらいかな、はい、
でもそれはすごくトップの方の優秀な成績じゃないですか。
まあそうかもわかんないけどね、この静岡市とか中部では強いんですけど、県へ行くと浜松製が今もそうですけど当時から西部がすごい強いんですよ。
一時は陸上王国静岡って言ってましたよね。また
言ってたんだけど、その当時からやっぱり浜松
西部、そうですか、
西部の方が強いんですよ。
風の強い地域の方たちは
静岡でも強い方いますよ、はあ、そりゃインターハイで優勝したとか、国体で優勝したとかっていう方もいますよ、もちろん、はい、はい、だから全般的に西部が強い。
そうだったんですね。
西部東部中部です、
はあ、静岡県は国体もあったりしましたし、はい、それから大勢の方が来ての陸上の大会というのもあったりしましたし、はい、盛んは盛んですよね。
そうですね、
うん、ご自分にとっての聖地っていうのはあるんですか。
聖地っていうのはやっぱり草薙でしょうね、はい、だけど当時の草薙はね、今のように安通貨じゃないですから、はい、走りにくいですよね。土でしたから。
あ、もうトラックが違うんですね。
違うんです、今と全然違うんです、
うんうん、
だから今は私たち当時走ってた記録は今中学生が出しますから。
あ、そうなんですか、
はい、それだけスパイクも良くなってる、
はい、
グラウンドも良くなってる、みんな環境が良くなってますから、
うん、あ、一つ一つが変わってきたんですね、はい、
そうなんですよ、
うん、ただ考えますと多分体力的には普段から運動量というのは滝さん世代の方が多かったんじゃないでしょうかね。
そうですね、私たち1日に最低でも20キロは走ってましたからね。
20キロ、
はい、練習でね。
それ中学高校の頃ってことですか。
高校の頃、
うわすごいですね。
学校行って朝練があるんですよ、
はい、
授業の前に、
うん、
それでお昼でしょ、それで放課後でしょ、本当20キロが走りますよ。
うわちょっと想像ができないんですけど
それが日課ですね。
お腹も空きそうですね。
いやそうでも、ね、私案外食べない方ですから。
お、じゃあ燃費がいいですね。
ね
それで現在はですね、実は、静岡県の陸上競技協会の方でもいろいろお役目してらっしゃるし、
は
い、
今まではやってたんですけど、うん、年齢の定年制がありますので70歳でいずれの役もつけないんですよ。
あ、そうですか、
はい、70までは理事とかいろんな役についてましたけど、はい、うん、70からは いずれも定年でやめなきゃならないんです、
う
ん、
はい、ただもう一つ日本陸上競技協会の終身一種審判。
はい、そうです。
これはもうずっとやってくださいってことですね。
はい、終身ですからね、はい、死ぬまでやってくださいってことですね、
うん、
はい、
これはどういう審判ができ
るんですか。これはね、オリンピックが一応国際大会までできるよという審判です。ただ単にくれないんですよね、うん、年数と年齢とあるんです、
はい、
だから60歳以上にならないともらえないんです、それで競技歴っていうか審判歴も20年とか30年ないとそこまでいかないんです。
じゃあ、はい、ひょっとしたらオリンピックに滝さんよろしくって言われれば出ていくわけですね。
そうですね、で出ることはできます。
はあ、それだけのことをやっぱり積み重ねてきたっていう根性ですかね、これは。
いや好きなんですね
走ることが、
はい、
小さい時から鍛えられてました。
いや鍛えはないんだけど、何しろ親父が好きだったんですね、そういうスポーツが、
うん、
だからうち全部陸上なんです、
うんうん、ご出身っていうかずっと静岡でいらっしゃって、はい、ご年齢から言うと幼い頃っていうのはどんな遊びをなさってたんですか。
草野球。
あ、草野球
三角ベースってご存知ですか、
はい、
知らないでしょうね今の人は。
今漫画とかドラマに出てきますのでね、うん、見ますけれど、
うん、三角になってましてね、一塁と三塁しかないんです。二塁がないんですよ、
うん、
そういう野球を子供の時は学校から帰ってくると空き地で。
空き地があったんですね。
はい、田んぼが全部ありましたから。
あ、田んぼでもできるんだ、はい、へ
ー。布のボール自分で作るんです。
はあ、
ボールを、
はい、
布のボールでそれでやるんです、うん、
はあ、
だから素手で取っても痛くないんです。
あ、そっか、 ミットとかいらないわけですね、はい、グローブとか、は
い、バットさえあればいいです。
へえ、じゃあそのバットも多分
木を。いや、バットは
ありました。
ありましたね。作った覚えないですね。
そうですか、はい、じゃあ活発なあの、ね、子供時代を過ごされたんではないかと思いますけど、ただあれですね、あの世代的にはちょうど戦争も体験なさった。
ちょうど小学校1年の時に終戦になりましたから。
小学校1年くらい。
はい、ちょうど1年です。
何か覚えてらっしゃることってありますか、
うん、戦争の怖さっていうのは覚えてます。あの防空壕に逃げたとか、あるいは焼油弾が落ちてきたとか
話は聞きます、
はい、で僕らはあの安倍川が近いもんですから、みんなで安倍川に逃げたんです。本当逃げる途中にもうね、死人がいたり、うん、そういうところはかき分けて安倍川に逃げたという、そういう記憶があります。
その恐怖たるや半端なものではないんでしょうね、
はい、防空壕はほとんどの家にあったでしょ当時は。
お家の中に用意している。
お家の中にある家もあって、うん、外へ作ってる家もありました、はいうんう
ん、はい、各自が自分たちのところに、はいはい、
そうなんです。
で、滝さんはそれじゃあ安倍川へ逃げろと。
安倍川へ皆さんで逃げた、家族全員で、
はあはい、静岡もご多分に漏れず空襲に襲われ、はい、そして焼け野原になったということがありましたけれど、その頃の記憶っていうのは終わりですか。
その頃の記憶はね、やっぱり逃げて土手の上から静岡の街を見て、うん、こう火事で燃えてる、うん、そういう光景、それとやっぱし死人がたくさんいたなっていう記憶、そういう記憶しかないですよね。
うん、子供の頃 その活発にいろいろ遊んだりとか楽しんだりしている中に、日常の中にそういうシーンも一緒に入ってきちゃうんですね。
そうですね。だいい体験ですね。でも
そうですか、
こんな体験できないじゃん。
っていうかしたくないです。
したくないけど、うん、だからちょうど、まあ、我々したくてしたわけじゃないですけど、そうそうです、ね、でいい体験ができたんじゃないかなと思ってますよ。
はあ、
うん、そういう記憶もあるし、うんうん、だから戦争っていうのは怖いねと、絶対やっちゃいかんねと、
うんうんうんうん、そうです ね、それはもう現実の体感に基づいて言ってらっしゃることなんですね。その、あの逃げていったという安倍川自身もあの非常に、今は安倍川の花火大会がありますけれども、
不良のためから始まった花火大会ですからね、
はい、うん、私たちに必ず1年に1回あの花火を見ながらそういうお話もしていただけるとまたいいかなと、
うん、そうですね。ですからあの会長が挨拶の中で必ずそれを出しますけどね。
花火大会の慰霊祭が始まる前にありますからね、
はい、ありまして、はい、僕らずっと出ますけど、うん、毎年慰霊祭出ますけど、慰霊祭があってその夜に花火やりますから、はい、この花火が供養のためから始まったんだよということで、はい、
ここは大事なところですね。
そうなんですよね。
安倍川の思い出というのは他にもいろいろおありですか。
安倍川はね、私たちの遊び場なんです、今は学校から安倍川行っちゃいかんと、
危ないから
、うん、当時遊ぶとこないから、うん、安倍川が遊び場、うん、夏は河原で泳いで、
あ、水がもっととうとうと流れて、
はい、流れてありましたから、
はい、
これ至る所にプールみたくためがあって、そこで泳いだり、うん、あるいは急流を渡って向こうが行ったりということで、だから泳ぎは安倍川で覚えたんです。みんなそうです。
へ、
私たちの町内の子たちはみんな安倍川で泳ぎを覚えました。
はあ、はい、滝さんたちの人生の中でもこのふるさとも変わってきましたね。
そうですね。今も全然安倍川じゃ遊んじゃいかんとかね、危ないから川行っちゃいかん、うん、泳ぎはプールで泳ぎなさい、うん、まあ、プールなんかで面白くないって、安倍川の面白いですよ。本当に悪いこともしましたしね。
その悪いことっていうのは、
仙台の方に、
あの静岡市の仙台、
はいはい、川渡ってきますと、向こうが仙台ですので、そこにあのお芋とか、うん、あのトウモロコシとか、はい、あるわけね、そういうのを取ってきて、そういう悪いこともしました。
小さいお腹の空いた子供たちがしそうなことですけどね、
はいはい、そういうことをしたりね、怒られたりね、
うん、なるほど、まあ、そんな風に変わってきた、そして今またたくさんのお役目をしてくださっている滝さんから、はい、今度は未来の、私たちの次の世代に向かってのお話というのも聞きたいと思います。 FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市自治会連合会の会長で静岡市葵区自治会連合会会長、また静岡県自治会連合会副会長の滝義弘さんにお話を伺っています。まあ、お子さんの頃のお話も伺いました、
はい、
考えてみたらその今の子どもたちっていうのはなかなかそうやって遊ばせてあげられなくって、中身はねきっと同じでいっぱいはしゃいだり遊びたりね気持ちはあるんだと思うんですけど、かわいそうな気もしてきますね。
そうです、だから今の子は弱いですね。
うん、
我々の時は車の量もないから道で平気で遊んでたんですよね。
うん、
ボール投げしたりね、サッカーのボール蹴ったり、うん、そういうことが常時できたでしょ、
はい、
今遊べないですからね、
うん、そう
かわいそうですね、
はい、であの一緒に遊ぼうと思ってもなかなかお稽古事もあったりとか、
う
ん、それこそ不審者のこともあったりとかして、
ね
ねええー、難しい社会になってしまったんですが、滝さんたち その自治体ではどうですか。自治会では何かいろいろお子さんに向けていろいろやってらっしゃいます。
今、
うん、
今私たちがやってるのはやっぱり人口減少が静岡多い、
はい、
政令市の中で一番人口がもう70万切っちゃってるんですよね。
ニュースになりましたもんね、
はい、もう69万何がしですから、
はい、
まあ、川川さんからガンガン言われてますけど、はい、そんな形で人口減少をいかに止めようかということが静岡市全体としても課題で、
うん、
我々自治会としてもそうなんですけど、そのためにはじゃあどうしたらいいかと、うん、人口減少を抑えるにはということで、やっぱり私は福祉という面についてねもっと強力に静岡市で進めてもらいたいなという気があるんですよ。だから子育てについて今の若いお母さん方が安心して子供が産めるような環境づくり、
うんうん、
これが一番だと思うんです。誰は人口減少だから増やせ増やせったってね、いやよそのと国から県からね静岡に来てもらいたい、そんならビビたるもんですよ、はい、みんなどこの県もやってるんですよ、
市
も。
で、
うん、静岡にやっぱり魅力があれば自然と来てもらえる、
うん、
で一番いい例が長泉市、長泉ですよ ですね、
は
い、ここはもう黙ってても転入者がどんどんどんどん増えていく。これこの近辺でいくと藤枝が今人口増えてますでしょ。
そうですね、
はい、で藤枝もすごい駅南が活発化されてすごいですよね今。だからそういうような魅力が静岡の場合ね薄いんだと思うんですよね。
はい、どうしましょう、どうしたらよろしいでしょうか。
そうですね、今自治会ではね S 型デイサービスって聞いたことあります。
S 型、静岡型ってことですか。
ね、清水から出たんですけど、ほうほう、 S 型デイサービスって言いましてね、お年寄りの方を集めて月2回とか3回お年寄りを集めていろんなゲームをやったりラジオ体操したり、要するに2時間ぐらいお話し合いをしたりというものを今静岡盛んにやってるんですよ、
はい、
これも全国的にも静岡だけだと思うんですけど、これにプラス今子育てサロンということで、うん、今小さいお子さんが持っているお母さん方が、親と一緒に住んでる場合はいいんだけど、そうでない場合子供さんの育て方自体がわからない、これまた悩みもある、
ね、なかなか同じような世代もいなかったりとか、
そうなんです、俺友達もいない、
うん、
ということでそういうものを解消しようじゃないかということで今各地区で子育てサロンというのを設けてます。
はあ、
はい、これには小さい2歳ぐらいまで2歳か3歳ぐらいまでの親御さんが集まっていただいて、うん、お話ししたり子どもさんどういうふうに育てようかとか、うん、そんな話をしたり悩み事を聞いてあげたりということで、うん、全部これはボランティアで、未成年の方が主体になって、
はい、
そういうものを立ち上げて各地区でやられてるんですよ、うん、
じゃあそれはそれぞれ自分が加入している自治会にちょっと聞いてみれば、
はい、わかります、あります、うん、そういうのが、
そうなんですね、
必ずやってます、
うんうん、
はい、
じゃあまず気軽にそこに一歩行ってみる。
そうですね、
うん、
そうするとそこ行ってお話しすれば気分もほぐれるし、
はい、
ね、子供さんは子供さん同士で遊んでますから、うんうん、おもちゃもありますし、いろんなものありますので、
うん、子供たち同士も遊ばせたいんですよね、
は
い、
で親は親でお話ができるでしょう、
はい、
お互いに。そこに店員のお年寄りがベテランがおりますので何か困ったことは言えばそこで 解決もできるし、うん、そんなものが、ね、今盛んになってきてます、
はい、あの昔あったその井戸端会議的なことができる場所があればってことは思いますもんね。
それもね、今井戸端会議ということはうちの町内なんかは、はい、今でも井戸端会議が盛んなんですよ。
え、あるんですか？
ありますよ。もう至る所でお母さん方がたまって就任でベラベラ早い長い話1時間ぶたってお前んたち何の話をしてんの1時間もってそんな話があるんですよ。
でもそれがあるから日々なんかやっていけるところはありますもん、はい、
そうなんですよ。
女っていうのはね、
はい、ほんと例えばうちの女房がどこを使いに行くでしょ、はい、途中で 2,3 回捕まるのね行って帰ってくれば4時30分で終わるのが2時間ぐらいかかって帰ってくるのね捕まって、
はい、
至るとこであ
っちこっちで、はい、あ、それは逆に羨ましいくらいの気がしますよ。
うちの人はそういう町内なんですよ。
だって今自分の住んでるところから一歩道に出ても他の人と会わなかったりしますもん、いるってことだけでもすごいですよね。
ねえ、すごいでしょ。
羨ましいです、うん、そうなっていくためにはあとは何が必要でしょうね。
私のね、あのとこはやっぱり祭りですね、
うん、
祭り、
うん、
あるいは防災訓練、
はい、
人が集まるところ、
はい、
そういうものの催しが盛んにやってるところはやっぱりコミュニティが取れるんですよ。あ、お互いに、
うん、みんなであのなんとかこう集まって何かを一緒にやろうよと。
そうです ね、
は
い、
面倒ではなくてそれを楽しみに変えていくってことですね、うん、あ、静岡っていうのはそうすればもっとその住んでみたいような街になっていきそうですかね。魅力というのはありそうですか？
指導が、
うん、
薄いね今とかね
今はね魅力
だけど、うん、やっぱりこれはね、あの皆さんで努力して指導が多い町にしてい、いかなきゃいけないし、
うん、
今あの市長も頑張ってくれてるしね、徐々にこう上向いてはきてますので、うん、自治会もなんとか応援してね、あの皆さんが住み合い、ね、町にしていきたいなと。これね、やはりあの安心安全な明るい町と、
うん、
これが我々のモットーですのでね、
うん、
それにはやっぱり福祉防災、
はい、
これが強くないとダメですので、
うん、
防災力福祉力こういうものをもっと強くして、
うん、
お互いにね指導下を良くしていきたいなと思ってますけどね、うん、
あの自治体とそして自治会が一緒に何かスクラムを組めれば私たちが今まで思っていてこうなったらいいなってことは実現できるかもしれない、う
ん、あのね、今いいこと言ったんだけど自治会だけじゃダメなんですよ、うん、だから行政と議会、うん、それから自治会、
うん、
これ三者が一本化しないといけないんです。
ですよね、
はい、
そこをしっかり見据えてくださってるのは滝さんたちのお仕事でもあろうかというふうに、
いやいや、
ね、思いますけれど、これからもそれじゃ一緒に歩いていただけますか？
はい、はい、頑張りましょうお互いに、はい、
滝さんたちが元気でいてくれればきっと子育てしやすい町が、
まあ、私もねあと何年この仕事ができるか分かりませんけど
修正でお願いします、ま
あ、元気の間はなんとかあの頑張ってお役に立てるようにしたいなと思ってます、
はいはい、ぜひこれからもよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
こういう活躍の方がいらっしゃるというのは静岡市にとって本当に頼もしいですね。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市自治会連合会会長で静岡市葵区自治会連合会会長、また静岡県自治会連合会副会長の滝義弘さんに伺いました。ありがとうございます、
はい、いやこちらこそありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、静岡商工会議所の協賛でお送りしました。